特集、もしもからいつもへ、ゼロ時の備えが我が身を守る。災害はいつ起きるかわかりません。だからこそ日頃の備えが大切となります。中でも発災直後に自分の身が守れなければ、その後の共助もありません。そこで今回お伝えしたいのが、ゼロ時の備えです。普段の備えを、もしもからいつもへ。それが自分の身を守る第一歩となり、さらには共助へとつながります。ゼロ時の備えって何？ゼロ時の備え、地震発生直後の備え。災害時にどこにいるかわかりません。だからこそ発災直後にあると助かるものをポーチなどにまとめ、常時カバンに入れて持ち歩きましょう。それがゼロ時の備えです。つまり、いつも持ち歩く備えです。一時の備え、発災後3日分の備え、非常用持ち出し袋など、発災直後を乗り切るために必要な非常用持ち出し袋の準備や、最低3日分の水、食料、トイレパックなどの備えです。袋はすぐに持ち出せるところに置きましょう。二次の備え、長期避難生活への備え、家庭内でのストック。ライフラインの復旧や救援物資の到着に時間がかかることも考え、被災後の生活のために5日程度、できれば2週間分の備えを進めている防災関係者もいます。これがゼロ時の備えの中身、一例です。リュックを背負った人のイラストがあります。イラストからの吹き出し。まず自分が助からなきゃ共助だってできないからね。いつもカバンにゼロ時の備えポーチ。ゼロ時の備えはポーチなどにまとめ常に携帯します。中身は人により変わるため、まずは持てるものから。ポーチの中身がイラストとともに紹介されています。飲料水。冬でも水分の補給は不可欠です。500ミリリットルが重ければ、250ミリリットルサイズでも可。非常食、チョコや飴など、行動に必要なカロリーが手軽に得られ、エネルギーに変換されやすいものを。ホイッスル、建物の倒壊などで閉じ込められた際に、自分の居場所を知らせる命の笛です。雨具、雨の日でも両手が自由に使えるレインコートが便利。冬は防寒具の用意も。身分証、コピー、またはお薬手帳。負傷した際に身元や常用薬がわかるよう、運転免許証などのコピーやお薬手帳を。バッテリー類。携帯電話などの充電用に予備のバッテリーや電池も用意しておきましょう。携帯ライト。暗闇で手元などを照らすのに役立ちます。LED ライトなら小さくて電池も長持ち。小銭。公衆電話は災害時に優先的につながるため、10円玉を。お伝えしたものの他に、常用薬や衛生用品、救急セット、ラジオ、カイロ、タオル、携帯用トイレパックなども。屋内を備える。市の助成制度をうまく使って地震に強い屋内環境を作る。かつてはぐらっと揺れたら火の始末が最優先でしたが、阪神淡路大震災以降、まずは自分の身を守る自助が先決となりました。同震災では就寝中に家具や家屋の下敷きとなったケースも多く、市ではそうした危険を未然に防ぐための補助を行っています。ぜひご活用ください。家具転倒防止器具の取り付け代行。家具の転倒を防ぐための器具、突っ張り棒や固定金具の取り付けを代行するサービスを行っています。75歳以上の高齢者や要介護認定、障害者手帳、愛の手帳の交付を受けている家族がいる世帯などが対象です。イラストがあります。家具転倒防止器具の 突っ張り棒タイプと固定金具タイプです。問い合わせ、NPO 法人横浜市まちづくりセンター。電話 262-0202、平日10時から16時。防災ベッド、シェルターの購入補助。昭和56年5月31日以前、建築確認着工の木造住宅で、1階への設置を行う住宅などを対象に、その購入費用の一部、防災ベッド10万円、防災シェルター30万円を助成します。メーカー指定あり、イラスト、工事が不要な防災ベッド。問い合わせ、建築局建築防災課。電話、671-2943。ファクス、663-3255。感震ブレーカーの設置。28年度の補助は終了しました。設定値以上の震度で自動的に電気の供給を遮断し、地震による家屋火災を防止する感震ブレーカー。個人向けの補助は終了しましたが、簡易型であれば、ホームセンターなどでも購入可能なため、5000円程度から、個人でも簡単に設置することができます。イラスト、簡易型、コンセントタイプの感震ブレーカー。問い合わせ、区役所防災担当。電話、510-1656。ファクス、510-1889。各助成制度とも数量に制限がありますので、詳細は各担当へお問い合わせください。地域で備える。見守り活動の課題と地域での新たなる動き。災害時要援護者への支援。災害時要援護者が安全に安心して避難できるよう、地域の中でその所在の把握や見守りをしていく支援が進んでいます。鶴見区では現在、全地域で要援護者支援に取り組んでいますが、その把握をするための名簿への搭載率は約半数にとどまっています。また、高齢化が今後ますます進む中、見守り活動をする民生委員の負担増という課題もあります。そこで区役所では、名簿への搭載に拒否をした人だけを除いた名簿作りや、個人情報保護の研修を受けた人、訪問員に民生委員と協力して日頃の見守りを行ってもらう仕組みを一部の地域で導入。その結果、名簿搭載率は9割を超え、一人が見守る要援護者の数も約16人から4人へと大幅に軽減されました。区役所では今後この方式を各地域に広げ、地域における顔の見える関係や見守り体制づくりをバックアップしていきます。災害時要援護者とは、地震などの大災害が起きたときに、一人で避難することが難しい高齢者や障害者のことを言います。従来の方式、同意した人を名簿に搭載、名簿搭載率 49%、民生委員だけで要援護者を見守り、一人で 15.8 人。新たな方式、拒否した人のみ名簿未搭載、名簿搭載率 94%、民生委員と訪問員で要援護者を見守り、一人で 4.2 人。地域での取り組み、災害への備えは、自助、近助、共助、諏訪坂自治会、豊岡地区連合、池田昇会長、顔なじみを増やすこと、それこそが災害時に地域がうまく機能する秘訣だと考えています。私たちの地区では、約8年前から、民生委員、保健活動推進員、UI、老人クラブ有志の会、それに自治会が加わり、4社一体で地域の高齢者等の見守り活動を行ってきました。ただ、現在40人近くいる要援護者を定期的に訪問するには、人員的にも難しいため、昨年から1000人の訪問員を募り、民生委員2人と訪問員27人で 定期的に高齢者宅を訪問する見守りを行っています。また、災害時に確実に防災器具などを使えるよう、防災無線については、月1回の学童下校時の見守り活動に活用しています。見守りと防災を切り離さずに地域の課題として一体的に捉え、大人だけでなく、今の子どもたちの10年、20年先を見据えた活動をしていきたい。かつての向こう三軒両隣の精神こそ、今でいう共助であり、そうしたご近所力を高めていくことが災害に強い地域づくりだと思っています。自助、近助、共助、それが私たちが考える防災です。写真2枚、1枚目、池田昇会長、2枚目、池田会長、中央と、飛鳥さん、左、本田さん。3人とも、防犯パトロールと書かれたタスキをかけています。問い合わせ、区役所高齢障害係、電話 510-1768、ファクス 510-1897。情報で備える。災害時に情報で混乱しないために。東日本大震災でも記憶にあるように、災害時には普段使っている情報ツールが機能せず、それが混乱の原因となります。そんな時に慌てないよう、普段から災害時での情報の入手や安否確認ができるよう、事前に備えをしておきましょう。災害用伝言ダイヤル171。有事の際に家族や知り合いと伝言機能で情報交換ができる災害時用の電話システムです。稼働するのは災害時のみですが、毎月1日と15日に施行できるので、平常時から家族で使い方を覚えておきましょう。詳細はホームページ、災害用伝言ダイヤルで検索。横浜市防災情報 E メール。事前の登録で、地震、津波、気象情報、注意報、河川水位などの情報を取得できるサービスです。登録方法は簡単。紙面掲載の QR コードを読み取り、カラーメールを送信。届いた案内メールに沿って登録するだけ。現在10万人が利用しています。QR コードが掲載されています。鶴見区災害情報ツイッター。災害時に避難所の開設状況などの緊急情報をお知らせします。ツイッターホーム画面から、鶴見区災害情報で検索、フォローするをクリックすれば登録完了です。現在2000人を超える人がフォロワーとなっています。家族間での取り決め。家族が離れ離れで被災した場合、気がかりなのがその安否です。そこで普段から家族の間で落ち合う場所や連絡方法などを決めておきましょう。たとえすぐに会えなくても、家族の安否さえ分かれば心にゆとりが生まれ、安心して行動できます。熊本地震派遣職員レポート。区役所防災担当、長島大輝。被災地で知った備蓄の大切さ。私が派遣されたのは、熊本市内でも被害の大きかった東区にある避難所、小学校でした。ここでは最大で300人ほどの人が体育館や校庭、車中泊で避難生活を送っていました。私の仕事は主に避難者の状況把握や炊き出しの手伝いでしたが、その中で特に感じたことは備蓄の大切さでした。東日本大震災と違い、熊本地震では物資も比較的早く届いたものの、発災後2日間は、一人一日でパン1個、水1本という生活でした。最低でも各自3日分程度の食料の備蓄は必要ということです。さらに食料以外でなくて困ったものが、下着や衛生用品です。替えがないと下着を汚したくない。トイレに行く回数を減らす。飲食を控える。体調を崩す。という悪循環に陥る人も。 さらにアレルギーや持病のある人は、自分専用の食料や薬などの備蓄も必要になるため、いかに普段からの備えが大切かを実感しました。日頃から顔の見える関係づくりを。さらに避難所の運営は地域の人が主体となり行っていて、皆さんで協力し合っていたのが印象的でした。そこで感じたのは、共助の精神がある程度人々に浸透していたことです。すべての地域がそうとは言えませんが、少なくともそこではお互い助け合う姿があらゆる場面で見られました。もし同じような災害が横浜市で起きたら、どうなるかは正直わかりません。ただ、日頃からの顔の見える関係づくりや、防災への取り組み次第で、その結果は大きく変わるはずです。災害は明日起きるかもしれません。皆さんもいざという時の関係づくりや備えについて、再度点検してみてください。写真2枚。1枚目。長島大輝さん。スーツ姿でネームプレートをつけています。2枚目。屋根が落ち、全壊した家屋。熊本市内。問い合わせ。区役所防災担当。電話。510-1656。ファクス。510-1889。